이자야を 呼ばれた 神様という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。神様がイザヤを呼んでくださった理由は、イザヤの罪を審判して、それでイザヤの罪を許してくださった神様を体験させるためでした。その罪の許しは中三節にある切り株です。聖なる末、すなわちメシア、イエス・キリストがその救い、罪の許しであります。それを述べ伝えるためにイザヤが呼ばれたんであります。第一番目はイザヤの絶望の時でした。イザヤはウジヤが死んだ時、すごく彼は絶望しました。ウジヤは BC740 年死にました。とても良い王でした。アッシリアのこの攻撃をよく止めて、国をよく守った王様です。また神様もよく仕えてました。しかし彼が急に死にました。イザヤはものすごく落胆しました。イザヤはウジヤ王の親族でした。だから、まあ、この国は将来どうなっていくか深く心配が来ました。アスロはどんどん強くなっていきました。この国はどのように対応すればいいか、もう眠れない。だから彼はその政治的な力を失った時に、彼がすることは祈るために神殿に行きました。その時体験したのがこの偉大な神様、その栄光です。ウジヤが死んだ、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王者に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ちた。で、王の王、主の主、すべてを支配し、すべてをすべ治めている方、永遠に生きておられる方、その方を見ることができました。自分が信頼していたウジヤが死んだ。しかしこの方は死ぬことはない、ね、永遠の王だからです。まさしくその方はイエス・キリストです。全世界を統治される方、ヒストリーというものはね、彼のストーリーです。イエス様のストーリーです。この BC と AD はイエス・キリストの生まれたその地点が分かれです。ビフォークライスト、アドドミニという主の都市ということですね。 AD、 今は AD 2025年です。全部イエス・キリストによって決まるんです。その方がどんな方であるか、この2節読みましょう。
セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり。
このセラピムはイエス様のこの天皇父の一番近くにいる存在であります。一番清い存在、そのセラピムがこの六つの翼を持っているんです。二つは自分の顔を覆い、二つは自分の足を覆って、それで二つで飛んでいって、飛びながらこのようにしました。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。もう言葉はそれしかないのに、聖なる聖なる聖なる、その方を賛美していました。その場所で、イエス様が言われたように、スズメ一羽が一アサリオンで売られることもそこで決めるんです。私たちの髪の毛、それを数えておられる方がその場所におられるんです。だからイザヤが心配してた自分のユダの民族、その国の心配はもういらないんです。その方が全部決まるんです、決めるんです。その方は聖なる聖なる聖なる方、それで イザヤは心の中で希望が生じました。しかしこの2番目はイザヤが悔い改めるんです。その悔い改めることはその理由ですよ。コセス、
そこで私は言った。ああ私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、
だから自分は綺麗な口を持っていると思いました。政治家です。その政治の発言、ウジア王を助ける政治的な発言をよくしました。それで政策をよく決めて、よく自分の足で行って、いろんな事業ができるようにされたんです。しかし出と出会ってからこのように彼は言うんですよ。ああ私はもうダメだ。私は唇が汚れた。汚れたもので、この汚れたものの民の中で住んでいる。政治家はもう口が汚れてる。自分は知らないけどね、自分は国民のためと言ってるんですけど、もう心の内が、そうじゃない、嘘ついてることが多いんです。そのようなことがもうその光の前で、聖なる聖なる聖なる場所では全部明らかになるんです。だから、ああ私はもうダメですという、もう本当に私はもう死ななければならないと、そのように彼は自分の実態が分かるんですね。使徒パウルは自分はもう律法によってはもう完璧だと思いました。律法の格好、その中でカマリアエルというパリサイ人のパリサイで、今の言うとね、東大ぐらいのそのすごい学問を持っているその格好ですね、その派です。そこで自分は生まれながら8日目に割礼を受けて、もう自分は全部律法によってはもう欠けたところがないと、そのように思っていました。しかし彼はクリスチャンを殺すために親分になって前進していく時、この途中でね、イエス・キリストと出会うんですね。この点で太陽よりもっと強い光が彼の目に当たる。それで聖なる方を体験して、彼が考えたのは、私は本当にダメなものだ。立法は清い、立法は素晴らしい、神様のものである。しかし自分の中で自分を立法を守る力が一滴もなかったということを悟って、ああ私はもうダメです、この哀れな私を誰が救い出してくれるかと、そのように叫びます。このように私たちが本当に主と出会うと、自分がどんなものであるかが分かります。それで悔い改めるようになるんです。もう私には希望がイエス様以外はありませんと、このようにイエス様を本当に信じるようになるんですよ。私を救ってくださる方はイエス様だ、ね、政治ではない、ね、今韓国の方々も今大変ですけどね、今韓国も大変です。私たちが日本でも大きな期待をしてたクリスチャン首相が急に辞めました。けど皆さん、その政治から力が来るんではない。本当の力は主の御座から来るのであります。そこでイザヤはそれを体験して、ああ私は本当に唇が汚れたもの、自分がいい話、いいこと、もういろんなところで演説をしたりしたんですけど、それが神様の目で見ると、光が、聖なる神様の光が当たったら、わ 私は口が汚れてる。それで神様の助けを求めるんです。一番の聖なる方の近くにセラピムも自分の顔を覆うんですよ、ね、顔を出す。これが政治家の、ね、ポスターですけどね。顔を隠す。また足を隠す。自分が教石として残したと思っているものは本当にこれは足が汚れてる。主がモーセに現れて、あなたの靴を脱げ、そこは聖なる場所だ。私たちはそのようにこの顔が口が主の聖なる光を体験すると、汚れが見える。またこの足が汚れていることが見える。それで悔い改めるんです。そうすると主が私たちを全ての罪を洗い清めてくださいます。それが6節見てくださいね。
すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火バサミで取った燃え盛る炭があった、
うん、この炭ということはね、聖霊の火ですよね。聖霊の火を持ってきて、7節、
彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた、
うん、この聖霊の火が自分の不義、このイザヤがこの持っている不義を全部取り除いた、取り去れ、またあなたの罪もあがなわれた。これは御子イエス・キリストの十字架として血潮で洗い清めてくださいます。それを聖霊が光でこれ信仰あっているんですよ。これが口にあった。あなたが今汚れてると告白したものが清められた。私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。これは約束です。だから私たちが自分が罪がないと思った時には罪が許されないんですけど、神様と出会って自分の罪が見える。私たちがいつも自分とこの人間と同じ人間同士それを比べるから自分が正しいと思うんです。だから新聞、読売とか朝日とか雑誌とかよく売れる時がいつかというとね、悪い人の実験を報道する時、いやこんな悪い人がいるんだ、私はあの人と比べてみたらいい人だ、自分は自分が慰める。だからいい人ばっかり新聞で出たらね、その新聞破ってしまう。けど悪い人、犯罪者がよく報道されるんでしょ。それは慰められるから、比較するから。しかし私たちはその義を天国に入る気ではないんですよ。宗教はそれを教えてるんですよ。人と比べて良いことしたということが宗教です。けど天国に入る道はそうじゃないんです。神様のように完璧な気です。100%、1000% 純粋。それが天国に入るその木でありますよ。しかしその木は私たちがこの地上で努力していいことして、いい哲学、いい演説をして得るものでは絶対ありません。それはイエス様の血潮によって清められるからでありますよ。それ以外はないんです。それを清められたという聖霊の証、信仰をくださるから私たちが許されたということが分かります。だから神様のように 私たちが清くなる。だから天国にその人たちが入るんです。私たちはそれを恵みによって、それを信じる信仰によって得たのであります。自分自身から出たのは一人もない。だから自分が正しいと思うこと、その人はまだまだ危ないんです。しかしこの神様の光、御言葉で自分を照らして、ああ私はもうダメですとしたら、神様がイエス・キリストの血潮で洗ってくださって、聖霊の火で満たしてくださいます。それで罪の許しが、自分がああこんなものが許された、感動して、ね、主に従おうとする。まあさっき私たちがその賛美を歌ったんですけど、神学校で、私が教授でやった時、弟子でした。一期生でした、まあ、彼はナイトクラブとかで、こう生活してた人、こうサクソフォンをよく吹くんです。彼がイエス様と出会って、自分の全ての罪が許されたという感動でその歌を作ったんですね。だから今日朝その歌が急に思い出して、歌ってみると涙が出ました。私もあのような罪深いもの、報道三昧のものだったんだけど、イエス様と出会ってイエス様の血潮、聖霊の火が私の罪を許してくださいました。それで3番目見るとね、8節を見ると、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。ここで我々という言葉があるね。神様は三位一体神様です。父は光です。私たちは光で審判する。その審判を受けた私たちを、その罪を清めるためにイエス・キリストが十字架にかかって血を流された。それを聖霊が火を持って私たちの、ね、汚れたと言ってるところをあでて清めて、これが我々ですよ。だからすなわち福音ですね。だから救いはこの三位一体神様の働きであります。だからこの福音を持って誰が行くんだろう。これがこの声が聞いたので、イザヤはここに私がおります、私を使わせてください。私は今体験しました。あなたの、ね、三位一体神様の恵みの御言葉を体験しました。私を使わせてください。イエス様の許しを体験しました。悔い改めるとどんな罪も、過去現在未来どんな罪も許してくださる主であること体験しました。主よ、この福音、誰でも主の前で罪を悔い改めると罪が許される、よき神様であること、主よ私が体験したから、それを述べ伝えます。日本に述べ伝えます。この地の果てイスラエルまで述べ伝えます。日本、韓国、北朝鮮、中国、イラン、イラク、まあ、スタンスタンの国、アフガニスタン、パキスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、スタンがね、こうぐわーっと上から下まで並んでるんですよ。これは偶然じゃないんですよ。スタンはサタンではないけどね、まあ、とにかく東からこう行く、それをこう止める城壁ですよ。これがイスラエルまで届かないように、日本、韓国、中国がこうそこ行くのを止める。サウディアラビアがスニアのこのリーダーですね、影響力が非常に強いんです。そこに行って 祈るつもりです。そこで、まあ、教会をやってる先生がいらっしゃるんですけど、あるウーバー、この物を運ぶその人が、ある青年、サウディアラビアの青年から聞いたんですね。イエシュアをどこに行けば会うんですか、教えて。イエシュアはイエスキリストですね。彼はこの幻でイエス様を見たんです。そこを礼拝したいと。今それがもうサウディに起こってるんです。イランにもたくさんの人々がイエス様と出会って、イランの牧師が今、今回私がサウディに行った時そこに来るんですけどね。神様が今もうすぐ来られる、地の果てにもうすでに行くんです。イランが救われたら、スタンスタンの国々が救われるんです。伝道師だから、皆さんイエス様がどれぐらい、サリンが近くなってるか、皆さんそれを覚えて、皆さんの人生を、その目標をそこにつけるように、主の名によって祝福します。私たちは花嫁よ、イエス様の花嫁。イエス様が来られることが私たちの目標よ。花婿イエス様、そのために、まあ、軍服を着てる花嫁になって、戦い、ね、霊の戦い、福音を述べ伝え、この、ね、強いそのイスラムのところに、ヒンドのところに福音を述べ伝える。だからこのように九節十節を見ると、すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るな。これは何か、神様は、ああ聞いて悟って戻ってイエス様に戻ること、それで許しをもらうこと、それを強く願って、そのような表現をするんですよ。反対の表現ですね。自分の息子があんまりにも言葉を聞かなかったら、家から出なさい、本当に出ること願うか、反対でしょ。そのような言葉です。皆さん、私たちの主は私たちの帰ってくるのを待ち望んでいるのであります。さあ来たれ。イザヤはそのように言いましたね。イザヤ一緒中圧せすみ、さあ来たれ、のんじあお、主が仰せられる。あなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。あなたの罪が紅のように赤くても、羊の毛のようになる、ね、主はこのようにイザヤを通して許しのメッセージをたくさん伝えた。私は、ね、失敗した時にイザヤ書をよく読みました。イザヤが体験したことを私たちに残したから、これが福音ですよ、私たちにとって。このイザヤ44章の22節には、このように、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったのだから。ハレルヤ、願いはそれですよ。私に帰れ、ね、帰ったらこのようにされるんですよ、ね、イザヤ43章25節を見ると、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。これはイザヤが体験したことですよ。ああ私は死ななければならない、こんな罪深いものけど、拭い去った。これ体験して、このメッセージをずっと伝えるんだよ。あなたは私の民ではない、ロアンミと言ったのに、アンミだとすぐ主が言われるんでしょう。ホート息子が帰ってくることをどんなに願っておられるか、毎日外で 息子が帰ってくるかそれを見続けていたお父さんですね。まだ、ね、遠く離れてたその帰ってくる息子を見つけたのがお父さんですよ。走り寄って彼を抱きしめて口づけしたと。これが父の願いであります。まあ、ある青年が刑務所に入りました。それでその刑が終わりに近づき、そして自分が家に帰る、家に帰って家の人が家族が自分を受け入れるか、それが心配でした。それで手紙を送りました。手紙を送って、私がいつ帰るんです、刑が終わりました、もし私を受け入れるとすれば、この家にある大きな木があるんですけど、そこで黄色いリボンを一つつけてください。それでこう家に帰るんですね。汽車、この汽車の鉄路のすぐそばに彼の家があったんです。遠くから自分の家を見つける、見つめる、本当に黄色いリボンがつけてるかつけてないか、ドキドキドキドキしながら、しかし近づいてみると家全体が黄色い、またこの木にももう全部黄色いリボン、まあ子供が一個つけたらこう見つけることはできなくて通り過ぎかもしれないから、イエス様がこの地上に来られて私たちのために身代わりになった、それと同じですよ。神様ご自身が人間となって来られ、神様ご自身が血を流し命を捧げた、これと同じですよ。もう全部あなたを許しんだ、帰れ。この神様が私たちを許して、私たちがこの許された福音を持ってね、地の果てまで行くことを願っておられます。私たちが許されてないとすれば、述べ伝える福音がないのよ。許されたから、癒されたから、イザヤのように私を送ってください、私がここにいます、私を使わせてください、 Use me と。一緒に皆さん言ってみてください。私を使わせてください。アメン。皆さんの家に、皆さんの職場に、日本の隅々に、またサウディアラビアに、次行く時サウディアラビア一緒に行きましょう。アーメンと言った人は行く道が開きます。イスラエルまで私を送ってください、使ってください。祈りましょう。主よ、私が体験したこの福音、罪の許し、癒し、永遠の命のこの素晴らしい福音、私だけではなく私を用いてください、使ってください、送ってください、そのように祈りましょう、ね、主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主よ、感謝します。おー、天のお父様、私たちを、おー、主よ、受け入れて絶望してる私を、もうこの世の中でいろんなところで自分の限界を感じつまずいている私を神様が呼んでくださって、 この宮でイエス・キリストのこの素晴らしい御座と罪の許し、また聖霊の火の体験、私たちがイエス様を信じたのは自分の力で信じたことではなく、御霊なしには私はイエスを主として告白できません。イエス・キリストのこの福音を信じ、私たちが自分は神の国の子供になったというその確信が御霊によって与えられていると感謝します。それをこの福音を聞きたいという、それを聞いてなかった人々がたくさんいます。主よ、そのところに私たちが受けたこの恵みを伝えるように祝福してください。イエス様、感謝いたします。イエス様の御名によって感謝します。語り継げ我が主なるイエスと、その御栄えと、その恵みを、我が魂じゃあ、イエス様の愛を体験しました。イエス様を信じますか？それは皆さんの力じゃない、聖霊の火がこう照らしたから、啓示の世界です。それを信じたのは不思議でしょ。2000年前、ある33歳の青年が十字架にかかったことが私と関係があるという、不思議です。これは聖霊様ですよ。旧約も新約も全部イエス・キリストの贖いを言ってるんです。問題があれば胸の上に手を置いてください。痛いところに信仰を持って手を置いてください。皆さんがこのイエス・キリストの恵みを体験する、体験した私たちが、私が用いてください。そのように言うずみと言ってるんですよ。天皇と様、感謝いたします。今御手が今動いてます。イエス・キリストの打たれた傷によって癒されよ、痛みが消えされ、ナサレイエスキリストの御名によって、この頭から足までのすべての病を癒されよ、心の病気を、傷を癒されよ。イエス様、感謝いたします。今癒してくださり感謝いたします。私たちが癒しの器として用いられるように、聖霊様、聖霊の火を与えてください。それで私たちが証人となるように祝福してください。血の果てまで証しするように守って祝福してください。イエス様、感謝いたします。まあ本当に私たちの中で呪いが全部イエス・キリストが打たれた、そのこの十字架、呪われた十字架が私たちの呪いを全部背負ってくださって処分してくださったことを感謝します。イエス様の懲らしめが私たちに平安をもたらしてくださり感謝します。まあこの平安を証しする私たちとなるように 祝福してください。イエス様を信じると平安になります。喜びで満たされます。それを私たちを私たちが証人となるように私たちを使ってください。この日本からイスラエルまで使ってください。イエス様の御名によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。癒されました。感謝します。